新約聖書の使徒言行録を改めて学びながら、大人の礼拝の方も使徒言行録を改めて学びながら礼拝を捧げておりますが、今日はこの14章8節以下に記されている御言葉を学んでまいりたいと思っています。使徒言行録では、先週も申したかと思いますが、13章、この前の13章からパウロとバルナバの二人の弟子がアンティオキア教会から送られる形で、今までのエルサレムとかユダヤといった枠を超え、広く地中海世界へと福音を伝えた、その伝道の旅について記してあります。それを辿ってみますとわかりますが、彼らの旅はキプロス島を経まして、シチリア州のアンティオキア、イコニオン、そして、今日の箇所であります、リストラへとこう進んでまいりました。今日はこのリストラにおける物語になります。で、この8節から20節でありますが、お読みになってわかりますように、2つのエピソードが記されています。一つは足の不自由な人が癒された話。そしてもう一つは、その癒しの出来事に対するリストラの人々の反応と、それに対するパウロたちの言葉であります。物語全体からいたしますと、2番目の、リストラの人々の反応の話の方が、中心であると、言っていいと思うんですが、その導入の役割を果たしています、初めの話の方から、まず目を向けてまいりたいと思います。8節から10節ですね。非常に簡潔に記されておりますが、よく読んでみますとなかなかインパクトのある話です。生まれつき足が悪くて、自分の足で歩いたことが一度もなかった人を、パウロがその言葉をかけるだけで癒した。そういうところ、パウロは一体どういう信仰を持っていたんだろうか。そう思わせられるものがあります。また同時に、その9節を見てみますと、そのパウロはこの人を癒すにあたりまして、パウロは彼を見つめ、癒されるにふさわしい信仰があるのを認め、言われております。パウロはこの人に癒されるにふさわしい信仰があることを認めた上で、その人を癒したというわけですが、では、その癒されるにふさわしいと認められる信仰とは一体どういう信仰だったのか。そして、では私たちにはそういう信仰があるのかどうか。私たちは、自分の信仰を認めてもらえるのかどうか、やはり思いがあちらこちらに向かうのではないかと思います。そのことをまず思い巡らしたいと思うんですが、その際にこの8節の言葉をもう一度見たいと思います。ただ、新旧旧約聖書をいくら見てもあまりピントは来ないと思うんですが、この新旧旧約聖書では、リストラに足の不自由な男が座っていた。そう始まっております。ただ、もともとのギリシャ語を見てみますと、このところはですね、突然ぶっきらぼうな感じで、無力な人が、と書き始めるんですね。無力な人、能力のない人、できない人が、と始まっているんです。そして、では一体何ができないのか、何の能力がないのか、ということを言いますと、足について能力がない。つまり、歩くことのできない。あるいは足の不自由な人だ。そういう話になっていくんですね。そういう書き方をしているからというわけではないかもしれませんが、ここでは、歩くことはできない。足は不自由だけれども、立派な信仰を持っていた人がいた。そういう話ではないんですね。 足は不自由ではあっても、その人には癒されるだけのふさわしい信仰があったんだと。その信仰深い人の話をしましょうというわけではないのです。まあ、むしろそれを打ち消すかのように、ここに無力な人がいた。自分自身の中には何の能力も何の信仰さえ持てない人がいた。そういうことが言われているのです。で、その通りにこの人は生まれつきに足が不自由で、今まで一度も自分の足で歩いたことがなかった。それほど無力な人だったんだということが語られております。それではなぜその人の中に癒されるにふさわしい信仰があるとパウロは認めたのか。で、この場合大切なのは、そもそもその信仰というのはですね、私たち自身がこれだけの信仰を持っている。私にはこれだけの信仰があると、こう人に見せたり、測ったり、評価したりすることができるようなものではないということです。では、この人の信仰とは一体何であったのか、どこからそれが来るのか。で、その際、9節をやはり、初めから見るといいんですね。この人は、パウロの話すのを聞いていた。パウロはまず、この人だけに向かって話をしていたわけではないと思うんですが、人々に、福音を伝えていたのだと。ここにははっきり書いてありませんけども、やはり、一般的な、宗教の話をしていたわけではなくて、キリストの福音を、キリストのことを語っていたはずなんですね。今までと同じように、イエス・キリストを復活させてくださった神様がいらっしゃる、命のないところに、命を与えてくださる神の御力について、無から有を呼び出される神の愛についてパウロは語っていたのでありましょう。その神の言葉に、パウロの語る神の言葉に引き寄せられるようにして、この人は耳を傾けていた。そしてこの人の中に、むしろその自分の無力さの中でこそ命の御業を行うことができるイエス・キリストに対する、全能の神に対する信頼が芽生えていったのでありましょう。この人自身を超えたところで、全く無力な人を癒すことができる、立ち上がらせることができる、命に溢れさせることができる、そういう全能の神の愛を知ることができ、自分を超えるようにして、その方に自分を委ねる思いへと彼は導かれていった。ですから、癒されるにふさわしい信仰というのは、この人はこれだけの信仰を持っていたんだ。ここまで到達していたんだ。そういうテストをしたわけではない。むしろ、神様の前で、自分の無力さを知った。自分の貧しさを、その卑屈になるのではなくて、そのままに自分の貧しさを知り、しかもその自分にしがみつくのではなくて、自分の無力さにさえしがみつくのではなくて、すべてを神様に明け渡し、委ねていく信仰へ。まさに自分から神様の方へ向きを変えていく信仰を、彼は導かれたのです。で、パウロも、自分が判定するのではなくて、まさに主イエスご自身が語りながら、主イエスご自身がこの人をすでに捉えているということ、主イエスご自身がこの人をご自分の命の中に招こうとしていらっしゃることを知らされたのでありましょう。パウロ自身もその主に信頼しながら、大きな声で言うのです。自分の足で、まっすぐに立ちなさい。彼らのこのような、主に委ねていく信仰の中で、 命が湧き上がってくるような神の御業が起こる。その人は踊り上がって歩き出したと言われる。まあ、もちろん嬉しかったんでしょうけれども、ただ主観的に嬉しいとかっていうことだけではなくて、やはり本当にこう命が溢れ出すような、そういう立ち上がり方。自分の足で立ち、神を信じ、すべてを神様に委ねているがゆえに、自分の足で立つことができる、その、喜びと命を彼は生き始めることができた。そこにおいて、まさに無力なものに命を与えられる方、死人の中からイエス・キリストを復活させられた方の命の御業が起こったということです。で、まあ、できるならば、もう少しこの人の話、この人は一体どうなったのか、この人は、パウロたちと、まあ、イエス様との関係がどうなったのか、まあ、知りたいようなところがありますが、まあ、話としましてはですね、全く別の方に、思いもよらない方向に、進んでまいります。まあ、それが11節以下ということになりますね。まあ、2番目の、先ほどで言えば、まあ、2番目のエピソードということになりますが、まあ、このようなパウロを通して行われた神様の御業が、リストラの人々の中に思いもよらない反応をこう引き起こしてしまう。まあ、11節から13節まで、一度、まあ、もう一度見てみますと、このように書いてあります。群衆はパウロの行ったことを見て声を張り上げ、リカオニアの方言で、神々が人間の姿を私たちのところにお下りになったと言った。そしてバルナバをゼウスと呼び、また主に話すものであることからパウロをヘルメスと呼んだ。町の外にあったゼウスの神殿の祭司が家の門のところまで牛数頭と花輪を運んできて、群衆と一緒になって二人に生贄を捧げようとした。なんかあまりにも突飛な思いがいたしますが、まあ、申しておきますと、この地方に一つの伝説のような言い伝えがあったようです。でそれによりますと、まあ、まさに昔々という話なのかもしれませんが、ある時まさにゼウスとヘルメスというそのゼウスとヘルメスにあたる神々が人間の姿、旅人の姿をとって、まあ、この地方に下ってきた。まあ、要するに、自分たちに宿を貸してほしいと、その町の人たちにこう言ったそうなんですね。ただ、もちろん、見た目にはそういうことがわかりませんから、ほとんどの人は相手にしようとしない、断ったわけです。ただ、唯一、一組の老夫婦だけがその神々を知らないで、自分の家に迎え入れて、まあ、非常に親切にもてなした。そのために、まあ、この老夫婦は災いを免れて、まあ、また自分の願いを叶えてもらうことができた。まあ、そういう類の話があったようです。まあ、それが背景にあったんじゃないかと言われておりますが、まあ、古くからこのリストラに住んでいる人々は、パウロたちを見て、あのゼウスとヘルメスが本当にこう自分たちの住んでいるところに下ってきたんだと思い込んだんでしょうかね。まあ、その二人を祭り上げて、その二人に生贄を捧げようとした。まさにゼウスの神殿の、祭司、まあ、どういう人かわかりませんけれども、ゼウスの神殿の祭司が出てきまして、まあ、牛の生贄を捧げるんでしょうか、それから花輪をまた備えるんでしょうか、まあ、そんなことを始めたんです。まあ、迷信じみた話といえば、迷信じみた話なんですが、でもここに、私たち人間の中に見られます宗教とか信仰というものが持っている一つのあり方を私たちは見ることができます。 それはただ昔の何かこう原始的なものだっていう話ではなくて、私たち自身も、まあ、現代的な形であれ同じような形で囚われている、ものがここで示されているのです。で、こういう神話めいた信仰、宗教的な儀式というものは、まあ、結局のところ、まあ、人間が考え出したものです。まあ、もちろん誰か一人の人が考えたということでは もちろんないでしょうけれども、やはり人間が考え出したもので、災いとかたたりというものを恐れる人間が、どのようにして、神々の機嫌を取り、災難に遭わないようにするか。また自分たちの願いを、むしろ自分、災難に遭わないだけではなくて、自分たちの願いを叶えてもらうようにすれば、するにはどうすればいいか。まあそういう人間の 中にある、まあ、恐怖心であるとか、たたりを取れる思いであるとか、願望といったものを、やはり映し出して考え出したもの。それがそういう中にあるんだと思うんですね。で、まあ、それはある意味では人間社会を保つために何らかの役割を果たしているのかもしれませんけれども、やはりその根本にありますのは、私たち人間の願望であり、欲望であり、またいたずらに不幸を恐れ、避けようとする恐怖心でありますから、いつしかそれは人間を縛ってしまうもの。力を持つのです。人間を不自由にする、そして人間にとって重荷になっていく、そういう側面を持っているんですね。イザヤ書の中に有名なその46章ですね、私たちの神様は私たちをこう母の胎にある時からもう白髪になるまで私たちをこう背負ってくださる、担ってくださる、私たちをそうやって救ってくださるという御言葉がありますけれども、その前に反対にそのバビロニアの偶像というのは私たちが担がなければいけない、私たちが運ばなければいけない、そうやって私たちや家畜が疲れ果ててしまう、そういう言葉があります。それと同じなんです。足の不自由な人を踊り上がるようにして立ち上がらせたような命を、こうした偶像は奪ってしまう。それもちろん真面目かもしれない。くだらないっていう言ってんじゃないんですね。彼らは真面目かもしれない。本当に社会をしっかりと担っている大事な人たちかもしれない。でも、だからといって、そこに本当の命が人を立ち上がらせていくような、生かしていくような命があるのかということを問うているんです。そういうみずみずしい命を奪ってしまう。そして私たちの心をいつしか固くなにし、鈍くし、干からびた化石のようなものにしてしまう。そういう私たちの命の重りになっていく。そういうものです。で、15節ですね。15節を見ますと、まあ、こういう人たちを見まして、パウロも、彼らの中に飛び込んでいって、こう叫んで言ったというんですね。皆さん、なぜこんなことをするんですか？私たちも、あなた方と同じ人間にすぎません。あなた方がこのような偶像を離れて、生ける神に立ち返るように私たちは福音を告げ知らせているのです。で、ここで偶像と訳されておりますが、これはそういうなんか何らかのその偶像という言葉ではないんですね。もっとこう広くというのか、虚しいもの、そして愚かなもの、中身のないもの、そういう意味の言葉です。ですから、なんか特定のこう宗教的な行いとか、なんかそういう像のことを批判しているわけではなくて、もっと広く、今申しましたように、こう人を崇めてみたり、生贄を捧げて、神々の機嫌を取ってみたり、 何とかして自分の都合のいい御利益をもたらしてくれるように操作してみたり、そういう宗教心、いや私たちの人間の中にある愚かさ、そういうものを語っているんです。で、そういうものは虚しいものに過ぎない、バカバカ、繰り返しますけど、バカバカしいって言ってるんじゃないんですね。虚しいものに過ぎない。そして、繰り返しますが、私たちの心を鈍くしてしまう、命を奪ってしまう、私たちはそんな風に、パウロですよ、そんな風に皆さんからちやほや甘められるために来たのではなくて、そういう虚しいものから、それは立派なものかもしれない、真面目なものかもしれないけども、そういう命をもたらさない虚しいものから離れて、生ける神様に立ち返らせるために、本当に命のないところにみずみずしい命の泉を湧き上がらせてくれる命そのものの神のもとに立ち返るように、私たちは福音を知らせに来たのです。それがパウロの言葉です。で、これは今ここにいる私たちに対するメッセージでもあります。私たちは特に何か迷信じみた宗教を信じているわけではないかもしれません。でもやはり様々な虚しいもの、愚かなものにとらわれてしまう傾向があるはずです。お金であるかもしれない。地位や名誉であるかもしれない。あるいは自分はこれだけ成功した。これだけ立派なことを言える。これだけ立派なことをしてきた。もちろん、そういうことが全部意味がないとは申しませんけれども、でもそういう自分に執着してしまう。そういう虚しいものにとらわれて命を失う、重い荷物を背負わされたような、そういう歩みに陥ってしまう、自分の中ばかりに目が向いて鈍く固くなりになってしまう、そういう私たちに対するメッセージ、ここにおいて私たちに、そうではない、そういうところから私たちを本当に命の豊かな命を、生きる命を与えてくださる神のもとに立ち返らせるメッセージをパウロは語るのです。で、詳しく見るゆとりはありませんけれども、17節以降に、ではこの生ける神とはどんな方かということが書いてありますね。天からの雨や豊かな実り、養いを与えてくださる、そういう神の恵みが語られています。少し難しい言葉で言えば、神の摂理が私たちを愛し、配慮し、生かし、養ってくださる神様の恵みが明かしされています。でも、こういう時に、それは本当にそうなんだけれども、でも私たちの中には疑問に思うこともあると思うんですね。いや、確かに神様のそういう恵み、深さはわかるけれども、でも私たちが実際に生きていく中では、様々な苦しみがある、悩みがある。神様がいらっしゃるならば、どうしてこういうことが自分に起こるのか。どうして自分はこういうものを背負って生まれてきたのか。どうして自分はこのような道を歩むように定められているのか。しかし、そこにおいて私たちは、生ける神様だということを改めて聞きたいと思うんですね。生ける神様というのは、いつも私たちの思いを超えて、そこに新しい神様の恵みを与えてくださる方です。 私たちにとってはどこにも出口のない苦しみや悲しみにしか見えないかもしれない。私たちにとってはそれはそのような絶望的なものに思えるかもしれない。しかしそういうところにも行ける神は新しい命の泉を開いてくださる。お気づきの方がいらっしゃるかもしれませんが、この14章の8節から20節のところには実はイエス・キリストという言葉は一度も出てまいりません。直接イエス様のことを語っていないのです。珍しい場面です。じゃあパウロはこの場面ではイエス様のことを全然思ってなかったかといえば、もちろんそんなことないんですね。当然パウロはイエス様が示してくださった生ける神を語っておられる、語っている。そしてまさにイエス・キリストが死人の中から、いや私たちの罪を負われ、滅びと呪いの中に下って行かれたあのイエス・キリストを神様はそこで新しい命へと蘇らせてくださった。まさに無から有を呼び出す神様の愛と全能の力を明かしているのです。私たちにとって悩みというもの、苦しみというものは大きいものがあるでしょう。ましてそこに私たちの罪というものが絡んでいるならば、どこにも希望がないように、いや自分は滅びるも以外にないように思われるかもしれない。しかし、いやそういう私たちをこそ、そのように無力な私たちをこそ、イエス・キリストは探し求めてくださり、私たちの罪を担ってくださって、計り知れない十字架と復活の技を通して、救いを通して、神様の生ける命の泉へと導いてくださるのです。そのような生ける神様の、命そのものである神様の恵みのもとに、私たちもまた立ち返るように招かれていることを今日は聞き取っていきたいと思います。はじめに言いました、足の不自由な人と同じように私たちもまた、その意味で言えば無力なものでありましょう。望みは見えないままうずくまっているしかないように思われる時もあるでしょう。しかしそこにイエス・キリストが来てくださる、御言葉を語ってくださる、そして今ここにいる私たちのうちに干からびたような、固くなりになってしまったような、また思いのもとにあるような、この私たちのうちに新しい命の泉を湧き上がらせてくださる、その主の御声に私たちは改めて心を開いていくのです。その主の御声に信頼して、改めて自分の足で立ち上がり、踊り上がるようにして、命にあふれ歩み始めていく、そういう歩みを始めたいと思います。そのようなところに私たちは、そのようなところに立ち返るように招かれていること、その声に信頼して新たな歩みをこのところから始めてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちがさまざまな意味で無力さを覚え、貧しさを覚え、望みを失いがちな中にあることを改めて今井にあるときにこそ思い起こします。しかしそのようなところにこそあなたは目を注いでくださり、まさしく 湧き上がるような命を、御子イエス・キリストを通して与えてくださいます。どうぞ私たちが、その命の御言葉を今日聞くことができました。その御言葉に信頼して、足の不自由な人のように立ち上がることができますように、自分の足で歩き始めることができますように、どうぞ導いてください。またその私たちを通して、あなたの恵みの豊かさが表されていくことができるように、導いてください。これらの感謝と願いを、主イエス・キリストの御名によって、御前に捧げします。アーメン。